皆さんこんにちは。無力映画界の倉島です。今回はグラナダ版シャーロック・ホームズの冒険の話をしていきます。これはですね、シャーロック・ホームズの実写ドラマ化ですね。はい。普段無力映画界は私、倉島と屋良さん、ゆうやさんという、映画好きの3人で、だらだらと映画の話を、していくというポッドキャストで、ディズニーのマイナーな短編ですとか、昔のアメリカンニューシネマなどを取り上げることが多いんですけれども、今回はちょっとこの番外編というような形でテレビでやっていたドラマっていうのを取り上げてみようと思います。でこれなんでかって言いますと、1年ほど前から NHK で放送されてて、それを僕は見てたんですね。これが面白くて、毎週見てはツイッターでこんなところが面白かったよみたいなのをつぶやくみたいなことをやってまして、話すことに、しました。 NHK での放送は最終回を迎えてしまってると思うんですけれども、今は Amazon とかでもね、簡単に見れるので、このグラナダ版シャーロック・ホームズの冒険の魅力を伝えて、もうみんな見てみてくれよと。でもしくは今まで1年間見ていた人に振り返って一緒に面白がってもらえるといいなっていうのが今回の趣旨です。ではだらだらと、よもやま話などしながら進めていこうとは思うんですけれども、全4シーズン41話ってこうエピソード数もめっちゃ多かったり、今回ちょっと一人で振り返るのはちょっときついと。今回は無力映画界初のゲストがおります。お待たせしました、千春さんです。
こんにちは、千春です。よろしくお願いします。
ごめん、かぶっちゃったはい、千春さんです。急に誰だよって感じで、
お前は誰だ
ということなんですけれども、はい、千春さんはですね、僕もう一つポッドキャストをやってまして、はい、良い子の処方箋っていう児童書をね、紹介するポッドキャストやってまして、それの相方の MC が千春さんというわけです、
はい、そうなんです。私は、映画は全然詳しくないんですが、子どもの頃から子どもの本が好き、大人が読んでも子どもの本って面白いんだよっていう話を倉島くんと一緒にポッドキャストでさせてもらっているんですけれども、中でも少年探偵ものが本当に好きで、そのつながりもあってお邪魔させていただきました。
今回お越しいただいたわけです。
はい。
というわけで今回ホームズなんですけど、最初に俺と千春さんのホームズ度、どれだけホームズに染まっていたのか、これまでのホームズとの関わり、
このドラマ以前
っていうのを、ちょっと話していた方が、もしかしたらこれちょっとほら、
そうですね、
ホームズ指揮者の方々が聞いてる可能性もあるから、はい、ちょっと下手な、許してみたいな気持ちもあるから
ちょっと素人が頑張っちゃってるんですみたいな ね、
はい、ちょっと千春さんから聞いてみようかな、
はい、児童文学の探偵ものがすごく好きだったんですね、図書館に探偵ものコーナーあったんじゃないでしょうか。皆さんの小学校の図書室、思い出してみてください、はい、私はあそこばっかり見ているばっかりでもないけど、あそこをよく見ている子でした。なのでやっぱ最初に読んだのは小学生でしたね。で、でも実はその時はホームズシリーズそんなにハマらなかった。
あ、そうなの？
もちろん読みましたけどたくさん、はい、私ね、ルパンの方が好きだったんですよね。
ああ、そうなんだ。
荒唐無稽なワクワクする感じの話が多くて、ルパン派でした、どっちかっていうと。面白いなと思うようになったのはここ最近で。
そうなんだ。
そうなんですよ。なんで本当にすいません、こんなとこで話していいんだろうかというのもありますが、ラジオドラマのホームズの短編をラジオドラマ化したシリーズ、
教えてもらった。
そうそう、教えた。うん、それを私も知り合いに教えてもらって音源が聞けるよみたいなの、
ちょっとそういうネットワークが、ね、あるんです。面白いのがあると教え合うみたいな
そうそうそう、それでですね、こんな小技の効いた短編があったんだみたいなのが分かってきて、それでハマったところにこのドラマが、前話やるよみたいなのがあって飛びついて、そして倉島君に教えたっていう感じなんですねはい、倉島君はどんな感じですか？
小学校の図書室からかな。やっぱ推理本コーナーがあって、
あったでしょ。
シャーロック・ホームズの冒険、ルパン、少年探偵団みたいな。
その3つは大概ありますよ。
で、ドドドンと、結構ちょっと大きめの本でさ、 分厚い感じだったり、
うん、
分厚いけどちょっと字は大きめぐらいの、
うんうん、
いい感じの本が置いてあって、それをこう休み時間のたびにこう10分ダーっていって、
うん、
30秒でついて9分読んで30秒で戻るみたいな
借りればいいのに
っていうのをやってたな、
うんうん、
いやその頃からやっぱホームズの方が好きだった。
あ、
どっちかっていうと
ちゃんと理論派ですね、ラシマ君は。
なんかルパンももちろん全部読んだんだけど、うん、なんかルパンなんかあれみたいな、なんかちょっと途中で話がよくわかんないみたいな、
まあ何しろルパンだからみたいなね最終的には
なんかそれがなんかそのなんかそこに隠し扉があったみたいな話だったらもうそれ全部何でもありえないみたいな
どこでも入れるじゃん、
ね、なぜならルパンだからっていうね、
うん、そうそういいんですそれで
っていう話になってきてたんだよ。であとおばあちゃん家にホームズ全集みたいなのが確かあって、
うん、
で二段組のちょっと、
うんうん、
重たくて大きくて
大人向けのやつ、
ね、そうそうそう、
うんうん、
見てのがあって、それがなんか読むのが、うん、その一回図書室でちょっと活字大きめのやつで読んでからそっち読んだから、なんかこういいステップアップになったというか、
うんうん、
なんかこう大人だな俺は、
うんうんうん、
解説とかも俺読んじゃってるなって完全に理解はしてなかったんですけどまあでそんな感じで、まあそのうちに、まあ、横山見つてる三国志60巻にスライドしてそればっかり読むようになって、漫画ばっかり読むようになっちゃったんですけど、
図書館にあった、
図書館にあった、もう奪い合いだったんですから、観念一番盛りって、
うん、
嘘だろ、
ごめん三国志もあんまり分かんない、
観念一番盛りだよ、
分かんない、
観念一番盛りバンバンバンバンって
それは誰、
観念
すいません、はい、許して
今度は三国志やりましょうね、よく見てるように
読まないと、
まあね、蒼天航路を読んでますからね俺ね、猛毒っつって書くか言って
痛そう今ぶつか
ってバーンっつってこれがねありますからね、なぜ俺がこんなものを見なければならんっつって、
はあ、そうなんですね、
はいすいませんね、はいでは、まあ、そんな感じでね、ちなみに大人になってからはやっぱラジオから復活したぐらいな感じだよね、
うん、
俺もそのラジオで、
うん、
あ、そういえばこんな話もあったなみたいな、
うんうん、
全集、うちにあった全集も全部揃ってなかったんだよね、
うんうんうん、
で図書館にあったのも多分全制覇はしたけど、
うん、
まあ覚えてなかったから、
うんうん、
そこからだよね、うん、とまあね、そんな感じの、まあだからちょっと昔すげー読んで最近熱が復活した2人ということが分かっていただければ、
うん、そういう感じ
ですね、
はい、
うん、はい、というわけでちょっと前置きが長くなりましたかね、はい、始めていきましょう、
はい、
ドラマの、概要を言いますと、シャーロック・ホームズの冒険っていうのは、イギリスのグラナダテレビジョンっていうところが、作ってるドラマシリーズです。全41のエピソードが、1984年から1994年にかけて放送されました。で、1回の、事件をだいたい1時間ぐらい？
そうですね。
で、まとめていて、で、中には、ちょっと大きめの事件とかは、
うん、
豪華版みたいな感じで2回に分けたり2時間になったりしてることがあるっていうようなところです、
うん、
ではここから全4シーズン41話をシーズンごとにちょっと、まあ、このシーズンの魅力っていうような感じで語ったりしながら、
うんうん、
まあ、気になったところをねピックアップしていこうと思います。
そうですね。
ちなみに、ちょっとお断りしておかなきゃいけないんですけれども、
はい、
このシーズンの分け方とか、うん、エピソードの順番っていうのが、うん、英国で放送されたのはこれ、
うん、
でも NHK で放送されたのはこれ、
うん、
で NHK でも何回も再放送してたりとかするみたいなんで、順番が微妙に違ったりするんですよ、
うん、
なので今回はこれから日本で見る人が一番見やすいであろう Amazon に登録されている分類で統一していこうと思います、
はい、
Amazon では全4シーズン41話、
うん、
というような分類の仕方をしているので、
うん、
そうですね、はい、その順番で話していこうと思います。
はい、
では、第1シーズンからやっていきますか。
はい。
はい、一応この Amazon のやつを出しまして、
はい、ちょっと見ながらね、
はい、やっていこうと思います。では、シーズン1から話していきます。
はい、
シーズン1で、放送されたのは13エピソード。これじゃあ先にちょっとエピソード名だけご紹介していこうと思います、
はい、
ボヘミアの醜聞、踊る人形、海軍条約事件、
うん、
美しき自転車乗り、曲がった男、まだらの紐、青い紅玉、 ブナの木屋敷の会、ギリシャ語通訳、ノーウッドの建築業者、入院患者、赤毛連盟、最後の事件。はい。
というのが。粒揃いですね。
ねえ。この、シーズン1の特徴としては、まあ一番最初のシーズンということで、もう何しろ、この、作ってる人たちの、原作を再現してやろうっていう、決定版を作ろうという気持ちがもうめちゃくちゃ伝わっています。
そうですね。意気込みがすごい。さっき言ったその時代交渉的なところとか、キャラクターの再現度も含め、
多分そういうところでは一番これが、高いかなと思いますね。
エピソードも多分もう何襟抜き的な感じだよね、そんなに、次があるかどうかもわからない状態でやったと思うので、
もう一番有名どころかつホームズの
魅力が
伝わるようなものをね、選んでると思います。
そうですね。
じゃあなんか気になるところありますか、どれが好きみたいなのとか。
本当これ粒揃いなのでなんか全部になっちゃいそうだけど、まずボヘミアの終分ですよね。
そうですね。第1シーズン第1話ボヘミアの終分、まあこれがね一番有名なあれですよね。ホームズにとってのあの人っていうのが出てくるね、
はい、人は女と書きます。アイリーン・アドラーさん、ホームズを出し抜いた
唯一でもないけど
唯一じゃないのかな、
けど、
何人かのうちの一人、
ね、このボヘミア国王からの依頼でホームズが、このアイリーン・アドラーさんに昔渡した二人で撮った写真っていうのを、ちょっと取り戻してくれないかっつって、俺今度結婚すっからさっつってこれ面白かったよね、
まず第一話だったじゃない、ビクトリア朝ロンドンの、その雰囲気とか、部屋のしつらえとか、ちょっとどぎもを抜かれましたよ ね。本当に見せつけられた感じで、
ね、最初のトゥルルル
ー、あー、はい、
テーマソングっていう、テーマソングとともにこうオープニングが流れて、ホームズ の顔がこうジェレミー・ブレッドさんがこう演じてるんですけど、こうスーってフレームインしてきた時の、このなんていうのホームズ感、
生きてる
いやうわ動いてるみたいな
そうそう、またね、そのジェレミーさんが原作に最も近いと言われているホームズということを、
何しろ顔が激似っていうね、
そうそう、みんなが思い浮かべるホームズの顔をしているっていうか、逆にこの人をモデルに後にこれより後に出た本とかの挿絵がなんかもうビジュアルが作られていってるんじゃないかみたいな話もあるそうですよ、そしてあと日本語吹き替えが素晴らしい。
あ、そうだね、ちょっと思った、それ
も
すごいよね。
梅口茂さんという世代がバレますけど、太陽に吠えろっていうね、刑事ドラマの、山さんという渋い刑事さん、ちょっとリッチ的な感じの、あ、山さんの声なんだみたいなのはありました、私には。
なんかちょっと特に後半で顕著なんですけど、ジェレミー・ブレッドさん、最初はもうこんなこと言うのもあれなんですけど、なんか結構こう抑えめでやってるんですけど、後半になってくるとちょっとこう、舞台出身の方なんで、ちょっとその演技が派手めになって、
なんかドラマそのものも演出が結構ね派手になっていくよね
っていうところがあるので、高めの声みたいな感じになってくるんですけど、日本語吹き替えで楽しんでいる我々はずっと、専門の声優さんがつけてくれてるので、一貫したところで見れるっていうのも魅力ですよね。
この声を散々見た後で、私元のこのジェレミーさんの声を、でちょっと見たんですけど、違うって声が違うって本人なんだけど思っちゃった
そうだよね、違くはない
違くはないんだけどホームズじゃないって思
います。いや、というわけでこれは本当に第1話としては本当に完璧で、ホームズのまずホームズ感もあり、ロンドンの情景あり、しかもホームズの変身あり、で謎解きあり、でちょいと小粋な終わりありみたいな感じで、これを1話目に持ってこれたっていうのは良いよね、
でその王様が登場するわけだから、なんかもうきらびやかな馬車があり、
そう謎の依頼人みたいな、そうアマデウス的な、なんか仮面してた人みたいな、
でこの美しい女性が出てきてみたいな、
ちなみにね、これ第1話だけはAmazon プライム入ってれば0円で見れるんですよ、なんかこれだけサービスで見せてくれるみたいで、ホームズのやつまだ見てないなっていう人も、多分いつもの無力映画界のリスナーはあんま見たことない人いるかもしれないですけど、1話だけでもね見るとね、もうね動いてるホームズが見えますので、
そう生きてる
生きてる喋ってる というわけで、ボヘミアの秋分でした。
はい。とあります。
他、まあ、なんか順番にやってる感じになっちゃってあれなんだけど、うん、あの、第2話の踊る人形、踊る人形。
これもちょっと言いたいね。
言いたいね、うんうん。やっぱこう、本格推理物、うん、として。
暗号物ですね。
ね。
はい。うん、でも世界一有名なのではないか、この暗号。ね、
世界一有名な暗号という、あの、完全に矛盾している。
確かに。
読めるやつ多すぎっていうね。
確かにね。はい、棒人間みたいなのがいろんなポーズをしていてっていう暗号なんですけど、うん、
それにあのホームズがあの解いていくって話なんだけど、うん、これもなんか本当に、うん、あの映像化、
うんうん、
ああ映像で見れたって感じ、
う
ん、あの暗号がってい
う嬉し
さがやっぱあったな、
ありましたね、
うん、まあ、でもなんかあの踊る人形の暗号がなんか割とファニーっていうか、うん、かわいい、
もともとかわいいけどね、
もともとかわいいけど、どこに書いてあるかっていうと、うん、こう豊かな田園のお屋敷のベンチみたいなところにこう書いてあるんですよ、
納屋の扉、
そうそうそうそう、なんか朝もやの中で見つけたりするんですけど、なんかこう書いてあることはめっちゃ堅牢なんですけど、ほのぼのしちゃうようなラジオ体操みたいな可愛いんだよな、
うん、
はい、
あ、今
はいみたいな
再現しています、踊り人形ポーズ、
そうそうそう、
なんかこう手書きの可愛さみたいなのは確かにあったかも、あ、確かにあれ見られてよかったね、
うん、原作だとさ、俺が読んだ原作だからなのかもしれないですけど、
うん、
そのちょっとかすれてる感じとインクの染み込んでるとか、うん、なんか妙に手足が長いというか、うん、手足を引き伸ばす拷問みたいなのあるじゃないですか、
うんうんうん、
なんかそれをやられた人がこううめいたのが聞こえてくるような、恐ろしい暗号だっつって、
堅牢さだけがこう伝わってきたっていう感じ、
ね、そうそうそう、感じだったんですけど、うん、割とこの感じはなんかああ
ご注目ですね、
ご注目ですね、
はい、
うん、どう変わるかな、
美しき自転車乗り、
はい、出た、美しき自転車乗り、
うん、これ良かったね、
これ良かったよ、
あのさっき言ったロンドンのビクトリア朝ロンドンの雰囲気も楽しいんですけど、うん、こういう郊外の、
あ、そうそう、郊外系これ初めてだね、
そうそうそう、舞台のやつも良かったよね、
そうそう、あの私たちの間ではこういうのは郊外系と呼んでるんですけど
あの今週は郊外系だよ
ロンドン市中系とね郊外系、
そうそうそうそう、
で郊外系で本当になんかあの特に自転車ね、昔の形で可愛かったね、
うんうんうんうん、
なんか乗るのとか練習したのかな、難しそうだけどね、
そうだよね、
まあ、あの音楽教師のね、このバイロットさんがあの謎の自転車男に後ろからつけられるみたいな、毎朝ストーカーされるっていう話なんですけど、
うんうん、
何しろさ、あの自転車と自転車の感覚がめちゃくちゃ近いんですよ
近かったね正体わかるんじゃないかなっていうぐらいの、うん、
あの依頼者の女の人がずっとつけてくるっていうか、うん、頭の中だとなんか遠くにちょっと見えてるみたいな感じなのかなと思ったら、
うんうん
うん、手を伸ばしたら触れるぐらいの距離、
声聞こえる距離だよね、そうそう、
まあ、画角に収めたかっただけなんだろう、
まあ、いろいろ都合があったんでしょうか、女性も結構こう勇気のある人なんで、私は立ち止まってこうきっと振り返ってみましたみたいな時に、
そうするとあいつは止まるのですみたいな
そして私は追いかけてみましたって、逆になってこうビューって追いかける人と
逃げる、
そうそう、逃げる方が逆になってみたいなとかも、あの絵で見て面白かった、
面白かったね、あの追いかけられてる時の最高なんだよな、スタコだーっつってというわけで、あのそのどこにも注目です、他なんかあるかな、
まだらの紐、
あとまだらの紐ね、こう映像化して見れてよかったシリーズとしてはまだらの紐ですね、お屋敷系ですね、
お屋敷系ね、
うん、あの、まあ、まだらの紐も、まあ、あれなんで、あの、あまり説明しませんが、まあ、まだらの紐が、つって、まあ、毎日怖いみたいなね、うん、話ですね。
あの、有名なトリックですけど、うん、あの、ちゃんと映像で見られた。
ね、
感激しましたね、私は。
で、まあ、まだらの紐も面白い。何しろ、あの、有名なトリックが本当にまだらかどうかが見れるっていうのでね。
うん、確かに。
君の目で確かめてくれ。はい。
はい。
そして、青い光玉。
出た。私、これ、一番好きかも。
あ、本当？
うん。
これも良かったよね、
うん、
ロンドン市中物ですよね、
市中物ですね、
うん、これまでは割とロケとかホームズの部屋の中とか通りから見るだけって感じだったんですけど、うん、ここで多分初めてそのロンドンの市中の皆さんが生きてる中にホームズたちが入って捜査するみたいな感じの話になって、
うん、
なんかそれが一番特徴的な回でしたね、
うんうん、一番良かったですね、
一番良かった、一番良かった、あと気になるものといえば
赤毛連盟、
赤毛連盟だな、うん、まあこれどういう話かっていうと、本当に釈迦に説法どころの話じゃないと思いますけど、今依頼人は立派な赤毛のリチャードさん、リチャード・ウィルソンさんという方で、まあ、その人のところに赤毛連盟っていうのがあるんですよと、でつきましてはこの立派な赤毛の人にすごい簡単な仕事をしてもらえればもうお金をバンバンあげちゃいますと、まあ、そういうような連盟ですと、 このリチャードさん、あなたは立派な赤毛なので、赤毛連盟でお仕事をしてパパお金もらってくださいよみたいな感じで、まあでもリチャードさんはこんなことはあるのかしらって思いながらも、まあ仕事をしてね、たらなんかいきなりある日行ったら赤毛連盟閉鎖しましたみたいな感じになって、なんだかおかしい、これ
何だったの
っていうのをホームズに、相談に来るっていうようなエピソードなんですけど、
話そのものも素晴らしいミステリーですよね、後に多分かなりいろいろな作品に影響を与えたと思われる、なんか一見何でもないようなことがあれよあれよと、
なんかちょっとおかしいんだけど、筋は通ってるんだが、っていうようなね、話がもうどんどんどんどん別のところに
展開していく、でそれを解きほぐしていく名探偵みたいなね、方なんですが、やっぱりこのドラマ版でのご注目は、それと倉島くんが大興奮した、
この、 リチャード・ウィルソンさんですね
赤毛の、
そう、こっからツイッターにつぶやき始めました
写真を異様に撮りまくるという、
この、 ドラマ版は脇役の人たちも超いいんですけど、このリチャード・ウィルソンさんは本当に最高で、小太りの赤毛のおじさんなんですけど、ちょびひげの、これマジで可愛い
ちょっと長めの赤毛のね、
なんかこういう犬いるみたいな、
そう犬っぽい感じの、
耳がなんか
ポワンってして、
コッカースパニエルとかの可愛い感じをそのまま小太りのおじさんにした、この可愛さが異常で、
服装もなんか可愛かったよ ね、
なんかさ紫色のさベロアのスーツみたいな着てさ、この丸々太った体でテクテク歩いてさ、キス待ち顔したりとかさ、なんか全部事件がね終わった後にね、お金が割と手に入ってよかったみたいな、にっこりみたいな、
お弁当とかなんか、
そうなんか塔のさ、そうそう、編み物のお弁当を入れて今日も赤毛連盟に行こうみたいな感じで出かけてったりしてさこいつ何なんだよマジで、燃え狂わせましたね、俺のことを、
鉄塔設備可愛かった、
ね、これちょっと依頼人オブザイヤーですね、倉島の
その興奮の具合はツイッターを見ている方に、
伝わったことでしょう、いや、そんな感じでもう、最高の依頼人でした、じゃあ他何があるかな、ギリシャ語通訳、これはもちろん、一番重要なのがマイクロフト初登場ということです。マイクロフトというのはホームズのお兄さんです、
お兄さんがいたんですね、
お兄さんがいたんですよ、でこのマイクロフトはホームズよりこいつ頭良くねみたいな、というふうにホームズ自身が思っているほどの賢さで、まあでもただめちゃくちゃデブ症なんで、
あと政府の関係の結構大物なんですよね、
自分じゃ動けないんですね、ホームズ的には俺の方が足で稼ぐからいいしみたいなところもちょっと感じるようなね、話で、でまあこれでやっぱ良かったのはマイクロフト、このマイクロフト感、本当にこれもすごいよね、よくこんなマイクロフトみたいな人を見つけてきたなっていう、このなんかもみあげの太さとかもなんか俺はもう頭の中これだな、マイクロフト、なんか割とその美味しいモチーフなんでマイクロフトは、他の、ね、なんていうの、小説とかも出てくるんですよ、パスティッシュされやすいというか、
そうだね、
名前だけだったら多分一番有、まあ一番有名っていうかあれだけど、月は無慈悲な夜の女王、っていう SF があるんですけど、まあそれの、スーパーコンピューターみたいなのがあって、月のことをいろいろ管理してる、それの名前がマイクロフトっていう名前でかなり重要な役どころとして出てきたりとか、でまあ他はあと、ドラキュラ起源っていう、小説があって、まあ、キム・ニューマンっていう人が書いてるんですけど、これにも出てくるね、なんかドラキュラってあるじゃん、ブラム・ストーカーが書いて、ドラキュラ負けるじゃん、そうね、まあ、ネタバレもクソもないと思うんで言いますけど、
負けないとだって世の中が
そう
ドラキュラ王国になってしまうから、
というような話なんですよ。ドラキュラが勝ったっていう、未来のロンドンもやった話で、なんかそこにもマイクロフトが出てくるみたいな、これすごいね、いい役どころで出てくるんだよな、中心人物で出てくるんです。ちなみにこれちょっとネタバレっていうかあれ、じゃあホームズはって今気になってる方いると思うんですけど、これネタバレっていうかね、まあ、基本的にホームズ出てこないんですけど、このデュラキュラ起源も探偵物みたいな感じで、こう切り裂きジャックが出てきてそれを操作するっていうような、犯人誰だってやるんですけど、でも主人公がマイクロフトからこう依頼されるんですよ、君ちょっと調べてくれっつって、で主人公はみたいな、でもロンドンにだったら僕よりもっとふさわしい方がいらっしゃるじゃないですか、あ ホームズさんはどうしてるんでしょうか。まあうちの弟はそのドラキュラが支配してるっていう状況に我慢がならなくて、うん、反政府運動とかをした結果今牢獄におるみたいな、
うん、おお、そうなんだ。
なんかちょっといい役どころでしょ、
うんうん、面白い。
そう、なんかそのこのなんかホームズとマイクロフトの使い方だけでも相当なセンスがあるっていうのが分かって、
うん、好きなんだねっていうのが
分かっていただけると思うので、あのドラキュラ起源は大傑作なので、本当に読んでほしい、
うん、面白そう。
最近ね新装版みたいなのも出てね、うん、読みやすくなってると思うんで、
うんうん、
ぜひぜひ。ちょっとあの余談で、あの長く話してるって言ったところに余談をぶち込んでいくスタイルですけど、本当に面白いんでドラキュラ起源おすすめです。
こういうのも面白いから。
そうそうそう、
はいはい、
というような美味しい役どころの
マイクロフト
が
登場する
登場するようなグリシャの通訳ですよ、
はい、デュオゲネスクラブの様子も。
そうなんだよ、
映りましたね。
あの映像で見れてよかったシリーズとしてディオゲネスクラブも、あーこれかーっつって、
うん、はい、あれクラブの説明を。
あのディオゲネスクラブっていうのは、あのすいません、これちょっとあのあれですね、あ
のプロの方には
すいません、プロの方にはすいません、
打足なんですけど、
打足なんですけれども、皆さんのためにね説明してるんで、君たちも見てくださいよ。ちょっとこれだけ頑張って説明してるんですから、
はい、
その変わり者たちが集まるクラブということで、まあ、ロンドンにある架空のクラブですね。で不思議なのはクラブってなんかこう社交する感じのイメージあるじゃないですか、なんかこうね、なんですけど、あのここの快速として喋っちゃいけないんですよ。で3回喋ると大会させられるっていうだからみんななんか知らないけど集まって新聞広げたりのんびりしたり、隣同士に座ってちょっとこうどうも会釈したりしてる謎のクラブで、ホームズたちがズカズカ入っていった時の周りの人たちがこちらって見て、はぁみたいな、ほっといてくれる感じ、
うん、
敬意を持ってほっといてくれる感じっていうのが、うん、もうすごい良くて、
うん、
これはいいなと思ったね。
入りたいクラブ、
入りたいクラブナンバーワンですよ
そうなのか。
なんかクラブとかってさ、なんかさ、うん、なんかジメジメしてんじゃん、日本のクラブとかって特に、
うん、
なんか
どのクラブを指してるの。
なんかいろんな
仲間みたいな、
そう締めっぽいじゃん、
うん、
こういう連帯、
うん、
個人主義者っていうので、
うんうん、
より集まってる団体っていう矛盾、あの僕を入れるようなクラブには俺は入りたくないっていう奴らが全員入ってるみたいなそれが良かったな、うん、あでもこういうのはありだなみたいなね、うん、そう一人一人ほっといてほしいんだけど、
うん、
君がほっといてほしいっていうことに関しては僕たちは保証するみたいな、うん、ちょっと憧れのクラブであります、
うん、
ちょっと私も入りたいものです。
入会を目指して
現代のディオゲネスクラブみたいな感じで作っちゃってもいいかもね。
なんかありそう
だ、ありそうだね。
ありとあらゆるところに
あるよ。
こんだけ
これをもう聞いてる人は、うん、ははバカだなあるよ って思ってる人絶対いるよ。
私会員ですって人いたらぜひ
あの
お便りを
送ってください。あの無力映画界のあの最後の方でも言いますが、ツイッターのところとかでお便り送れるようになってるんで、
ぜひ倉島君を招待してあげてください。
お願いします。喋りません。はい、ちょっと長く話しちゃいましたけど、あのギリシャ語通訳です
そうで
全然こう話の、ね、しないっていうのは、はい、でもマイクロフトは何しろね良かったという話ですよ、うん、他は、まあ、赤毛連盟の話したし、
ノートの建築業者、あのレストレード警部、
あ初登場回かな、多分そうだと思う
かな、
うん、
ね、スコットランドヤードの警部で、
うん、
これも原作で有名なキャラクターですが、
うん、
こういう人かっていう、
このあのさっきから同じこと何回も言ってますけど、うん、このレストレード警部のレストレード警部感半端なくて、だからレストレード警部ってなんか顔が全然描写が全然違うんですよ、
うん、
原作でも、
うんうんうん、
なんかある時はイタチっぽい顔って言われたりとか、
うんうん、
である時はブルドックっぽい顔って言われてたりとか、
うん、
でなんかまたある時はなんかこうリスっぽいみたいな、
全部違うみたいな、
そうそうそうそう、何なんだよみたいな、
うん、
と思ってて、
うん、
あの俺原作を読んでる時とかも、あれレストレード警部って2人いるみたいな、
うんうんうん、
って思ってたのを思い出しました、小学生当時、
うんうんうん、それをこういうってあの見えてない人すいませんですけど、うん、ちょっとあのアマゾンプライムのあの、ね、エピソード一覧とかで見てみてください、
はい、コリン・ジェボンズさんっていう方が、うん、演じておられまして、
うん、
顔全体の感じとしては、
うん、
ちょっと鼻が高くて、
うん、
目がつり上がってこうシャープな感じっていうので、
うん、
どことなく全体としてはイタチ系なんだけれども、うん、ほっぺのあたりがちょっとこうムッて 上がってて、うんうん、完全にシャープじゃなくて、だからその顔がシャープなところでほっぺの上の方が上がってて、下の方がちょっとほにょってなってて、うんうん、ちょっとブルドッグ、
ブルドッグも入れてきた、
ブルドッグ感もある、うん、そしてで口元がちょっとムってなってるから、ちょっとリスっぽいみたいな、
すごい全てを備えた、
兼ね備えててね、うん、あのいいんですよねこの人、
うん、
でちょっと背が低い感じとかもね、
なんか、うん、存在感としてもいいよねこの、うん、
映像化されてこその魅力っていうのが、うん、レストレードの場合もやっぱりすごいあって、うんうん、最初さもうレストレード警部はデアンスみたいな感じだと思ってたわけ、
うん、
あなんかさリズみたいっていうしさ、うん、出っ歯でさ、うん、なんかうん、ホームズさんにはかなわないデアンスみたいな、
なんかそう、赤塚系の
自分のなんか手に負えなくなってくるとさ、うん、なんか持ってきたりとかさ、うんうんうん、それこそねバンバンバンバンみたいな
本館
本館でありますみたいなそういう感じだと思ってたんだけど、その原作でこうホームズに、うん、やっぱりホームズさんすごいですみたいな感じになると、うんうんうん、やっぱ頭の中でデアンスで再生されてるとあんまりこうね、うん、あんまこうかっこよくない感じなんですけど、うん、映像で見ると、まあ、ノーウッドの建築業者じゃなくて、もう他のところもいろいろ出てくるんですけど、うんうんうん、演じられてる役者さんの力量も相まって、うんうん、ホームズさん、他の人は、うん、あなたの活躍を知らないかもしれないですけど、うん、私はあなたのことを本当に尊敬していますっていう時に、うんうん、もうその、あ、もうこの人は心から言ってるぞって、
あ、重みが出るよね。
そうそうそう、それまでなんかホームズにちょっと、うん、みたいな、私の操作とは違いますけどみたいな、
はいはいはい、
言ってた人が、うん、あ、敬意を持ってホームズに感謝の意を伝えてるっていうのが伝わってきて、うん、それもね、うん、本当に素敵、
うん、ドラマならではね、うん、映像作品ならでは、うん、
っていうようなところで、はい、ではまあじゃあシーズン1は仕上げでこれですかね、
うん、
次最後の事件です。
お、あれもう最後の、
そうなんです
と思いでしょうが、
どういう話かと言いますと、ホームズが、まあ、ずっと探偵をやってるじゃないですかロンドンで、
うん、
ホームズがどんどん解決してるからロンドンって平和なんじゃないのって皆さん思ってるかもしれないんですけども、実はそうではないんです。ホームズに匹敵するほど、ホームズに悪のナポレオンと言わしめるほどの男がいるわけです、
うん、
これがモリアーティ教授、
うん、
でこのモリアーティ教授とホームズがついに抜き差しならぬ対決にっていうような話です。まあこのシーズン1を、のフィナーレを飾る、エピソードなんですが、まあここでご注目なのは何しろこの方、モリアーティ教授のモリアーティ教授感
もう本当だね、
本当このキャスティングセンス本当いいよね、
うん、
もうモリアーティ教授だなっていう顔だもんね、
うん、出てきたらモリアーティ教授だサインくださいみたいないや言わないけどさ、
そうだよこれバレちゃうよね、こんなモリアーティ教授側の人がロンドンの中歩いてたらね、うん、あモリアーティ教授だ
確かに
こんなモリアーティ顔して
こう痩せて、
ね、
背が高く、
そうそう、
そうです、よく探しましたねこの人もね、う
ん、まあ一応知らない方がいるかもしれないですけど、うん、補足しておきますと、まあ犯罪界のナポレオン、モリアーティ教授、この人が手下をねめちゃくちゃ使って、
うん、自分は表に出ないで結構いろんな事件の黒幕的な感じ、
そう
そう、ホームズがいると全然こう思うようにならないということで、
うん、そうそうそう、
狙われるんですよね、うん、もちろん、で逃げろと言ってロンドンを飛び出していくんですけど、うん、最終的にスイスのライヘンバッハの滝というところで対決になる、うん、これもね映像で、ね、あ、これが
ライヘンバッハの滝、やけに野外の、ロケに気合が入ってるんですよ、
うん、そうそうそう、滝にたどり着くまでのその道中じゃないけど、うん、なんか宿屋みたいなところとか、
ね、
でもやけにのどかなのところとその追われてるなんかドキドキ感というかがこういいんだよ ね
ギャップが、汽車に飛び乗ってさ、シュッシュッシュッシュッつって、うんうん、で途中の駅で、うん、それっつって飛び降りて、
うん、
モリアーティがね、うん、汽車で追っかけてくるのをこうスッとこう、うんうん、隠れてやり過ごすみたいなね、うん、シーンとかあれもよかったな、うん、モリアーティがね自分でなんかその瓶外の、うん、汽車を無理やり借り受けて、
うんうん、
汽車から身を乗り出して、うん、ずっとその格好でいたのかなって感じだけど
確かに真っ黒になって
そうそうそう向かってくるシーンとかね、大迫力ですよ、
うん、
追いつ追われつしてたんですけど、うん、でもワトソンは何しろあの何でもホームズの言うことを聞くから、なんか
大好きだからね、
大好きだからね、うん、もうね、逃げるときにあの君がヨーロッパについてきてくれるとありがたいんだけど、うん、それは構わないけど構わないんだ
構ってよ少し
は1日2日の話じゃねえぞみたいな
危ないんだよしかも、
うん、で、まあ、あのワトソン君もくっついてたんですけど、うんうん、まあ、ちょっとモリアーティの計略で、うん、一瞬離れたところでモリアーティがホームズに向かってこう一騎打ちを挑んできて、うん、で
ゴーゴーと流れ落ちる滝の
そばでね、
そばで、
でワトソンが帰ってくると誰もいなくて、うん、聞こえるは水の音ばかり、
うん、
そして、ホームズがいたであろう場所にはワトソンへということで、うん、ホームズからの手紙があって、うん、私は今モリアーティと、対決していると、
うん、
モリアーティにちょっと頼んでこの手紙を書いてる、
うん、
この後だったらちょっと全力を尽くして戦うつもりだと、うん、私この手紙を君が読んでるということは、まあ、そういうことだと思ってくれと、
うん、
いうようなので、ワトソンはわなんで離れてしまったんだ、うん、俺はここまでついてきたのにっつって、うん、ホームズを痛むわけです、
うんうん、でね、あの原作の方でも本当にここでホームズ終わらせようとしてこういう最後の事件っていうものを準備したのだが、
うんうん、いうところで、
はい、
まあ、このドラマのエンディングでは、うん、まあ、あのワトソンがホームズの遺品整理みたいなのをホームズの部屋で、まあ、してるところで、うん、まあ、エンディングがバーンって流れて、うん、なんていうか最後に、うん、ホームズの机の中から出てきた、うん、なんかコカインだかヘロインだかの注射器が大辻になって終わるっていう、
そうだったっけ、
そう、あのなんでかわからん、これなんかカムバックするぞみたいな話なのなんかお薬パワーでみたいなどういう含みを持たせてるんだかわかんないんだけど、
うん
うん、謎だった
の、謎ですねそれはね、
なんか薬なんかあれはなんかよく見ると補充されてたりするのかな、薬が、
いやー、あ、それで匂わせてるってこと、
うん、それか、あの、なんか、その、中身がないから、ホームズは取ってった、みたいな、家から。あの、薬が欲しくて。
そうなの？
わからない。けど、なんか、まあ、そんなね、
まあ、謎の
ラストで。
ラストで、来シーズン。
終わりですよ。
うん、
いやでも、これで、あの、映像化して見れてよかったシリーズとしては、
はいはいはい、
もう俺、これ、本当に感動したんですけど、
うん、
バリツです、
バリツですね、
バリツが見れます、
うん、バリツって何ですか、
バリツっていうのはあのホームズが使う格闘術のことで、
うん、
僕はバリツも習ってるんで
言うやつ、
言うやつ、
うん、
で、あのこのバリツね、あのマジ謎の格闘技なんで、うん、そんなもんねえよって話で、
なんか日本の武術がなまったんじゃないかとか、うん、いろんな、ね、説がある、ね、
あるんだけど、まあ、実際にあのホームズの後に影響を受けて、うん、あのバーティッツっていう、うんうん、あの武術が創始されたりしてて、
うんうん、
でなんか割とあの一回めっちゃ流行って、
うん、
で一回めっちゃ廃れて、
あ、廃れた
の、なんかペテン師みたいな言われてなんか廃れたんだけど、そのなんかあの中心人物みたいな人は、
うんうん、
最近またちょっと見直されてるみたいな、
うんうん、
なんか割とこう運動としてはいいのではみたいな、
うん、
理にかなってるのではみたいな話でね、その話も聞きますけど、まあ、その謎のね、
うん、
あの格闘技バリツがね、
そうそう、あのこんな、なんだろう、ロンドン一の探偵と、うん、ロンドン一の、
うん、
何、あの悪の帝王なんだけど、最終的に取っ組み合いにな
る、そう、割とこう、あーみたいな、
ドタバタドタバタみたいな感じになった時にバリツが、
バリツがね、うん、基本的に腕ひしぎです、
うん、
あの肘をグーってやるやつ、
なるほど、
その関節技っていうところがね、
うんうん、
基本的に、ね、この時代はなんかそのボックスとかね、あのそういうのがあったはずですから、あのどっかでなんかボクシングも披露してましたけどね、
うんうん、あ、ボクシングもね、
そうそうそう、
うん、
なんかちょっと東洋感があっていいんじゃないですか、うん、いや、あのこれ結構ね、
うん、
あのおーっと見れたいうのが、よかったです、
はい、
まあ、他はまああとワトソン、
うん、
でこれ第一シーズンで全体として一番重要なところはワトソンです、
うん、そうですね、このドラマだと、時期ごとに2人の役者さんが担当していてね、
あ、そうそう、最初がデイビッド・バーグさん、
はい、はい、後半がエドワード・ハードウィックさんという2人、はい、似てるよね、でもこの2人顔、
うん、似てる、うん、
似た人を選んだのかしらって気もする
んだけど、まあ、あんまり変わっちゃうとね、
うん、誰ってなる
からね、誰ってなるからね
、うん、
俺もあのゲームズ・オブ・スローンズとかなんかそういう、うん、 あの最近の海外ドラマとか、うん、私は長いドラマとかも見てるんですけど、うんうん、あの途中で別人になったりして、
うん、あるんだそれこ
そ、そうそう、全然違う人になってたりして、うんうん、あれはびっくりしたけど、群像劇とかでそれをやってくるんで、あれみたいな
一人入れ替わった人がいます。
そうそう、結構重要そうなキャラだったのに、うん、もうシーズン3ぐらいで消え去ってシーズン8まで出てこないみたいなのとかあるんで、安心というかね、良心的な作りというか、
うんうんうん、ここはねそんなこともなく、
あのネビットバーグさん良かったですよね。まず最初の方に出てた、
うんうんうん、
若ワトソンと呼んでますけどね我々は。
あ、そうねそうね、そのドラマというかこの物語の中でもその割と若い時期、うんうん、もうちょっとこう落ち着いた感じの年齢になった時期みたいな感じになってるんだけど、うん、なんかよかったね。何がいいんだろうワトソン。
ワトソン、うん、いやなんかでも俺なんか、ま、ワトソンに対して、
うん、
ちょっとこいつしょべえなみたいな。
あ、うんうんうん、なんか ま、おまぬけキャラ的に、
そうなんだったらもうデゲスって言ってるぐらいだから、
デゲス
なんかホームズの後ろめっちゃついてって、なんかこう、
あ
ー、ホームズさんすごいみたいな、
あ、太鼓持ち的な、
そうそうそう、うんうん、でなんか書かせていただきますみたいな、
うんうんうん、
そういうイメージちょっとあったの、うん、ホームズの広報係みたいな、
うんうんうん、
あの多分ちっちゃい頃だったから、うんうん、原作を読んだ時はね、
うん、
であのシャーロック・ホームズやっぱ主役がさ、
うん、
主人公がやっぱ好きじゃん、
うん、
ねえ
スーパーヒーロー、
ね、ヒーローね、赤みたいな、
そう赤ね、
赤、ホームズ赤、うん、あのワトソンその他みたいな、黄色みたいな、
青ですらないちょっとわかる、ちょっとわかる、
なんだったらレストレード警部が青みたいな感じ、 あんま操作しないから、
はいはいはい、はい、
やっぱそのさ、あのホームズのなんか世界の中での戦闘力っていうのは推理力じゃん、
うんうんうん、
ワトソンはあんま推理しないじゃん、うん、でしかも推理したらホームズにそれは違うよ、
うん、君は何も見てないんだねみたいな、
そうそう、でちょっとしょげるみたいな、
うん、
感じの役だったから、うん、割とこうあのしょんぼりキャラだったんだけど、うん、あのこのドラマ版では、うん、もうねホームズの相棒ですよ、
うん、
黒、
あ、黒かなんか最近
ライバルキャラ、
最近っぽいやつだ黒はまあいいや、うん、あのそう今聞いてて思ったんだけど、あの原作だと語り手じゃないですか、うん、私ってだからどうしてもその存在が引っ込むというか、
うん、
その人の目から見てホームズはこんなことを推理したとか、うん、こうすごかったみたいに書いてて、やっぱ自分のことってないけど、うん、ドラマだともうあの何天の目で全体を見てるから、うん、ワトソンもそこにいて、
うん、
なんか一緒に話を聞いてて一緒に行動してみたいなのが見られるから、この比重とか存在感が対等になってるよね、うん、それがその相棒感が出たっていうことだと思うんだけど、ね、でその目で見るとあのお医者さんですし、
うん、
知的な人ですし、うん、あと何いざとなったらピストルを持って危ない現場にも駆けつける勇気もあり、
うん、軍医としてね従軍してますからね、うん、だからやっぱ、うんうん、あのフォームズも結構なんか格闘はいけるぜみたいな感じだけど、
うん、
ワトソンも相当強いし、
ね、頼りにされてだから ね、なんかそうか、うん、そういう存在なんだっていうの割と見直した感じだったよね、
うん
うん、
なんかやっぱりあの原作だとワトソン自分で書いてるから、
うん、
なんかそんなさなんか、
うん、あの私はこう活躍した
みたいな、あとなんかホームズが内緒好きすぎるからワトソンは
そうだね
あのホームズの活躍を書くことに集中してて自分は別にいいやみたいなね、
うんうんうんうん、
あのところがあって書かなかったんだなって、
うん、
あの思いました。
こういう映像化したことによってなんかそれが気にしましたよね。
そうだ、う
ん、
大ピンチの時もよく考えたらホームズが一人でやっつけてるみたいな感じしたけど、
うんうん、
ワトソンも隣にいてやってんじゃんみたいな、
う
ん、
そうそうそう
っていうのがね、あの映像になってよかったかな、
うん、そうそうそう、う
ん、いやこれよかったですよね、
うん、日本語吹き替えも、うん、
で、まあ、後半の方はエドワード・ハードウィックさんという人に変わります、
はい、
で、まあ、あの劇中で3年ぐらい、
あ、ね、
あの経過してるっていう話なんで、ね、うん、ナイス・ミドル・ワトソン
で、うん、よりなんか優しそうな感じ
にな
ってるよね。
あのエドワード・ハードウィックさんちょっとなんかこう柔和というかこう丸、うん、顔がちょっと丸くなってね、うんうん、
いい感じです ね、
ね、はい、というようなところです、
うんうん、
なんかベストエピソードみたいなのも決めてきます？シーズンベストみたいな。
ベスト。
なんかお気に入りのあります？
そうですね。
一緒に言う？
じゃあ待って待って。はい。この珠玉の粒揃いシーズン1の中から決めました。
決めました。ちょっと待って。よし。じゃあちょっと皆さんも一緒にね、叫んでみてくださいね。はい、ちょっと行こうか。
うん。
じゃあ、 せーの、青いガーネット。
え、そうなの？赤毛じゃないの？あんなに言ってたのに。
いや、赤毛はもうあのおじさん一点突破だから。
ああ。
いや、青い紅玉はいいよね。
いいよね。話も本当に面白くって、うん、この話どこに行くのっていうところからのあれよあれよと謎が解けていく。
うん、そしてもう登場する人物も全員いいし、うんうん、特にこの郵便局の人最高ね。
ピーター。
そうなの。
そうでしょ？メッセンジャー。
あ、メッセンジャーね。多分なんかこの、イギリスの郵便の政府じゃないのかな、これって思ってたんだけど。うん、
で
なん
かまあ、警官に間違われて。
そうそうそう。赤坊さんみたいな感じなんですけど、うん、この人も最高だし、うん、なんか夜のロンドンの美しさ、
う
ん、
あ、
本当に市場が市場に溢れているというか、うん、あの市場に行くんですけど。
クリスマスの話で寒そうなんだよね、またね。
そうそうそう。うん、なんか割とこうホームズのって、まあ、基本的にやっぱちょっと人が死んだりとか、うん、こう陰惨な事件だったりとか、人が死ななくてもこう愛憎でなんか女の人が傷ついたりとかさ、うん、するからなんかちょっとあれなんだけど、うん、この青い紅玉に関しては、うん、もう、まあ、ちょっと欲かいてドヘーってなるやつはいるけど、うん、なんかこう割と最初から最後までほっこりとした気持ちで、
うん、
ラストも優しいというか、
こういうテイストの、そのミステリー短編みたいなのが多分後で山ほど生まれていると思います、うん、その元祖です。
ねえ、なんかコージーミステリーとかって、
そうそうそうそう、
ジャン、ね、ミステリーのジャンルでは言われるみたいなんですけど、ま、本当にもうこれ毎回見たいよね。
うん、これが40話あった
ら最高みたいな感じのやつです、うん、一応辞典みたいなのでもう選んどく
じゃあ、うん、私は迷った3つの他の2つは赤毛連盟と、うん、最後の事件。
あ、俺もそうなの。
なんだ気が合いますね。
気が合いますな、
うん、赤毛連盟はさっきも言ったけど話としても本当に面白い、うん、読んだことない方はぜひっていう、う
ん、なんか割とさ、このなんていうのかな、他の話、マダノの紐もなんか狂気があるんだろうなとか、あと踊る人形とかもさ、うん、なんか怖いこと書いてあんだろうなみたいな、うんうんうん、なんとなくわかる、うん、しかも映像で見ちゃうとさ、うんうん、その役者さんがはっって顔したりしてると、うん、あ、なんか
良くないことが
って思うっていう、まあ、欠点じゃないけど、まあ、そういうところがあるんだけど、うん、赤毛連盟とか青いガーネットはもう話自体がどうなっていくかわからないっていうタイプだから、すごく映像化に向いてると思いますね、うん、という感じで、まあ、あと最後の事件はね、うん、もう最後の事件はもう
ここが来年バッハの時かみたいな、
これかっつって、これがバリッツかっつって、うん、
こうね、その連続だった ね、よかった ね
、うん、という感じで、シーズン1のベストでした。
はい、
いやー、そんな感じで第1シーズン
もう粒ぞろいすぎて、
もうちょっとほぼ全部話してる、
全部
話ちょっとあの第2シーズンからはもうちょっとピックアップしてきますんで、は
い、すいません、すいません、ペース配分
ちょっと間違えました。
考えます。本当おすすめ。もうなんかちょっと見てみようかなと思うなら、まず、
第1シーズンから。
からですね。うん、
はい。というわけで、第2シーズン。まあ、シーズン2に入って、まあ、シーズンの特徴をじゃあまず最初に話しますけど、うんうん、まあ、原作再現をすごい頑張ってやっていた、シーズン1とすれば、うん、シーズン2では原作に忠実ながら、演出とかが、うんうん、割とドラマっぽくなっていくというか、うんうん、ようなところがあります。
割とそのロンドン以外の話多い、
そうそう、外に出たりとか、ロ
ケをすごく頑張ってる感じがありますね。タイトル言ってきますか。
はい、
空き家の怪事件から修道院屋敷、マスグレーブ家の儀式書、第二の結婚、結婚はあの血の跡ですね。次で、もう一つの顔、プライオリスクール、6つのナポレオン、悪魔の足、銀星号事件、ミステリア層、ブルース・パーティントン設計書という全11話になっています。
はい、確かに言われてみると外
のね、外
勾配型がね、多いね、
うん、
確かにね、
うん、
やっぱ当たったからかな、
かもしれない、うん、これなら
いけるっつって、
制作費もついたみたいな感じかもしれない、うん、
豪華になったよね、うん、なんか1はこじんまりとした話も多かった気もするけど、そうそうそう、
商品の名作って感じ、
そうそうそうそう、
うん、で割とこうね、ドーンとロケに行って作ってる感じありますよね、うん、あとここからワトスン役の俳優さんが変わっています、はい、
変わっています。デビッド・バークさんからエドワード・ハードウィックさんに変わっています、はいはい、ちょっと優しげな眼差しの、
うん、 ですね。で、シーズン1の最後で、あ、ホームズ死んでしまった、
うん、
でなってから数年後っていう設定で、
はい、
アキアの怪事件というエピソードから始まるんですが、
はい、はい、もうこれあのアマゾンのあのあらすじが1行目からネタバレしてるんで言います。あのホームズは生きていた、
うん、だね
あの生きてたんです、
うん、
なんか落ちた雰囲気出したけど、
うん、
あのバリツでね
復活生きてましたっていうことで始まった第2シーズン、ね、
アキアの怪事件ですよ、
うん、
でまああのまあホームズが変装してワトソンをからかって、
うん
うん、こう僕だよって言った時の、うん、あのワトソンの
気絶
気絶ねすごいワトソンもう本当ワトソンの好きすぎぶりがやばかった。ビートルズに気絶する女の子みたいなキャーッ
ごめんこんなに驚くと思わなかったんだよみたいに言われて
本当にね
可愛い、
いや可愛いワトソンで、ございましたというのがまあやっぱ一番の見どころじゃないですかね、うん、
好きだ
ね
これ私、
うん、
嬉しいさが、
この当時画面をキャプチャした写真を俺が上げてるんですけど、嬉しいやら驚きやらで能面みたいな顔になってますね。
これあの基本的な、だから今更の質問ですけど、
うん、
あの画面を
写真でパシャパシャ撮ってあの上げてますね。
なるほどね。あのツイッター見られる方はちょっと見てみてください。
ちょっとあの涙ぐましい努力なんですかね。うん、
なるほど。
まあというわけで、それですね。じゃあ次行きましょう。
はい。
ここからホームズ伝説がもう一回始まるぞという話で、うん、アキアの怪事件でした、
はい、
あれもよかったね、第二の結婚です、
うん、
これ結構あれだよね、
これ面白かった、なんか推理物らしい推理物だった、
うん、首相ってのがね訪ねてきてね、うん、でなんかまあ実はいろいろあったんだけど、
うん、
この
言っちゃうのかい、
言わないこれもあの書類なくし物ですね。
そうですね、
まあ、書類なくし夫不正物ですね。ホームズってなんか夫不正りがちっていうのが我の中だとちょっとあるんだけど、
まあね、
でまあ、あの最後ホームズがやったーって言ってジャンプするのが見物です。
はい、いい写真ですね、はい、
はい、もう一つの顔、
うん、
これもいい話ですね。これ一個一個本当に全部いいからな。
唇のねじれた男っていうタイトルの方が多いかもしれないですね、うんうん、ドラマ版ではこの 2つの顔、
うん、
なんかネタバレっぽいタイトルだよねこれ。
そうそうそう、それはもう分かっちゃうよって思うよね、うん、
でもまあ映像にしたからもうそうするしかないやみたいな感じなのかな、うん、映像化の妙というか
ねえ、
うん、
全然分かんなかったもんね、
うん、そうそうそう、
もうそのね顔が何しろ、まあ、何しろ近いっていうのがあるからね、
うん、
顔が面白い上にめっちゃ近いっていうこれなんか知らない人の顔がすごい近いっていうのが伏線になっているというこれ映像化ならではのこれ本当
構図の都合でしょまため
ちゃくちゃ知らない人が近いっていうこれ一つの画面に、しかもその頃ってさ、あのさ今のワイド版じゃなくて43だからすげえ近いんだよね、うん、はい、というわけでそれに注目してください。なんとそれが伏線になってるという素晴らしいね、うん、次です。
ライオリスク、これも面白かったの、うん、学校が舞台のお話で、
うんうん、
でそれこそあの生徒役の子供とかたくさん使って力入ってるなと思いましたね。
寄宿舎にね行ってね、
そうそうそう、
だからホグワーツですよ、ホグワーツ、なんか本当になんか貴族の子弟とかこういうところに入るだなみたいな思いましたね、
うん、自転車の、あの、うん、タイヤの跡がっていうような謎解きがあって面白かったですね、
うん
うん、6つのナポレオン、
あ、6つのナポレオンもよかったね、
うん、でも有名な話ですよね、うん、これもなんか本当にいろんな後の推理小説の元になっているような気がする、
うんうんうん、木を隠すなら森の中的なね、
ああそうだね、
うんうん、6つのナポレオンは、うん、その話とかも面白いんですけど、うん、第2シーズンからの特徴として、うん、この第1シーズンは原作のに忠実、
うん、
でその話とかだけじゃなくてテイストも忠実なんですよ、
うんうんうん、
ホームズがドラマになったらこんな感じだろうなっていうような枠はあんまり飛び出さないようにしてるというか、
うん
う
ん、
ちょっとその膜をはみ出始めるんですよ、
うんうんうん、
まあ、さっき言ったなんかその雄大なこう自然の中を海外ロケドーンみたいな感じのところとかもそうなんですけど、
うん
うんうん、あの演出とかの面でも当時の映画とかのテイストを取り入れたりするんですよ、
このドラマが作られた当時のね、
そうそうそうそうそうそう。だからこの6つのナポレオンはこのマフィアの話なんですけど、
うんうんうん、
これ完全にゴッドファーザーです。
うーん、
あの演出が
イタリアマフィアといえば、
そうそうそう、ゴッドファーザーが1972年とかなんで、
うんうん、
これが作られた1980年代 ぐらいにはもう名作としてね、やったはずなので。
具体的にどんなところが、
具体的に言うと、うん、まあ、まず構図がもうどう見ても寄せてきてる、なんかマフィアの関係者が3人立ってて、うん、まあ、ドンみたいな人がいて、うん、引きの絵で撮ってるこう扉の向こうへなめでみたいな、ね、いうような構図とか、うん、まあ、神父さんが出てきて、うん、まあ、死んでしまったチンピラみたいな人にこう祈りを捧げるとか、うん、で音楽もなんかゴッドファーザーっぽいの、これ見たことあるでしょ、この、うん、こういうような場面ね、
室内の暗さとかが、
そう
暗さっていうか、なんかこのコントラストがはっきりした感じとかが、なんかそんな感じがする、うんうん、
っていうのがあるので、うん、第2シーズンの見どころは割とそこかなと思いますね、うんうん、ちなみにさっきちょっと飛ばしちゃいましたけど、修道院屋敷に関しては怪奇テイストっていうのが入ってて、
うんうん、
こう最後、まあ、クライマックス洞窟の中が、うん、舞台になるんですけど、うん、まあ、そこにこう松明を持って村人たちが集まってきて、
うん、
逃げ惑うその犯人とかを追うみたいな感じで、うん、なんか八つ墓村みたいになってくるんですよ、うん、
あ、そのシーン覚えてなかった、
うん、いやすごいよ結構、
何
十人もねみんなでこう、じゃあそんな感じで、まあ、6つのナポレオンでした、
はい、
で、次、あ、
出た
これね、あ、これ全部話したいな。
うん、
うん、悪魔の足。
悪魔の足ね、問題作。
問題作ね。悪魔の足、これもすごいよね。
すごいね、っていうか映像で見られて面白いっていうか、こうするんだみたいな。
これがね、まあ、これも公害ものなんですけど、うん、どういう話かっていうと、なんかこうなんていうの、薬中ものというかね、なんていうんですか。
なんかなんだろう、ある一家3人が。
そう
なんかすごい状態で見つかってみたいな、
そうみんな狂い死にしたみたいな感じで、うん、もう原作でも本当に凄まじい顔をした、そう3人が見つかったんだってどんなんなのかと思ってみたら、うん、もうなんか
椅子に座った形のまま固まって、
そう
そのまま馬車に乗せられていくみたいな
ね、恐ろしいよ、
うん、で何があったんだっていうのを解明していく。
で、まあ、まあ最初はちょっとホームズが風邪ひいてて療養しに行った先での話なんで、
うんうん、
なんかホームズのあの可愛いおくるみホームズが見れるのもいいですよ。まあ最後の方にこのホームズが
原因をね突き止めて、
突き止めて、なんかちょっとこう薬物描写みたいなのが入るんですけど、LSD 的なね。
その言っちゃっていいよね、原因だと思われるものが分かったので、うん、実験しようって言って、今炊いてみるからそれをみたいな。うん、の時に原作ではね、それこそ死ぬような苦しみだったみたいなのを、どう映像でやるんだろうと思ったら、
そうそう、この原作見れたらよかったね、
うん、
再起シーン、
そう原作でもなんか死ぬような苦しみと恐怖がみたいな感じで、うん、これをじゃあどう映像化するんだろうと思ったら、うん、ちょっとサイケデリックな感じの描写でしたね、
うん、
いろんなこうモチーフがパッパッパッパッって、
そうここでモリアーティが出てくるのがいいよね、
あ、はいはいはいはい、
なんかそのホームズの悪魔の悪夢の中でモリアーティ教授が出てくるんですよ、
うん、
だから原作だと全然そんなんじゃなくて怖かったみたいな感じの、うん、描写なんですけど、
ホームズが何を見たか分かんないしね、その語り手の方に、
うん、だからそのモリアーティっていうのがそのホームズのこのドラマ版だと割とこのモリアーティの話とかが、うん、を拾ってくるんですよね、
後々も出てくるよね、なんかそれこそなんかこう妄想じゃないけど、ホームズの心象風景的な感じのところにポンって出てきたりとか、滝の絵が映ったりとか、
なんかその元なんかホームズが強敵だなこいつだと思うと、うん、ライヘンバッハの滝の絵が映ってそれをホームズが見つめてるとか、うん、原作のホームズって1話完結じゃないですか基本的に、
うんうん、
なんかホームズが解決しておしまい、事件が来て解決しておしまいみたいな、うん、まあ、ちょっとつながってるのありますけど、
うん、
このドラマ版はずっと同じ俳優さんが演じてるっていうのも、うん、まあ、それの雰囲気に寄与してるかと思うんですけど、
うん、
なんかねこういうつながりみたいな、
うん、
ホームズが本当にロンドンにいて、
うん、
毎回毎回事件をずっと解決してってるんだなって感じがしてくるんですよね、
うんうんうん、そうだね、で、うん、あ、私たちも知ってるこれ、
うん、
怖かった体験があるんだなみたいなのも伝わりますよね、
うん、いいよねって
来た
ね、うん、っていうのが、悪魔の話です、
うん、
で、あ、次、はい、銀星号事件、
おー、これも、
はい、来ました。銀星号事件は公害
ものの
傑作というか、
3選に入るね、3つでいいのか分かんないけど、うん、
で、これは銀星号っていう、銀星号っていう、まあ、あの超速い馬がいて、うん、それが、あの、盗まれただか消えただかで、あとをホームズが追った話なんですけど、うんうん、競馬の話なんで、
うん、
なんか当時の競馬の様子とかが、
うんうん、
もう、なんかね、うん、すごい再現されてて、
うん、
なんかこう、割とのっぱらみたいなところでやってんだ、みたいな。
うん、
なんかでもあれはね、なんか本当にそういうものみたい。
うん、
なんか、日本の競馬って、スタジアムみたいなところでやるじゃないですか。
うんうんうん、
そうじゃなくて、のっぱらの地形を生かした、作りをしてるらしいんですよ。
うん、
だからなんかすごいさ、なんかさ、サーキットコースみたいにぐるぐる回るのかと思ったら、
うんうん、
なんかぐーんって、なんか右の方に行って、まっすぐ行って左の方に行って、で、ちょっと戻って終わりみたいなのとか、だからね、なんかカーブの数とかも全然合ってないから、
うん、
なんか日本の馬が行ってもちょっとなんかうまく勝ちづらいとか、なんかいろいろあるみたいな。というわけで、本当に、馬のシーンとかっていうのをこんなに、見せてくれるの、
うんうん、ね、郊外の荒野を歩き回ったりする
ところとかが、そうそうそうそう、でそれが素晴らしいのでね、
うんうん、
という感じで銀星号事件もぜひおすすめです。
うん、
次です。ブルース・パーディントン設計書です。
はい、これ私話が好きなので楽しみにしてた、
うんうんうん、
面白かったな。しないものですね、
設計図を頑張って追うみたいな
、まあ、国家機密的な話多いね、時代というか、うん、なんというか、
うん、なんか盗まれてめっちゃ困るっていうと、うん、やっぱ機密文書とはってなってくるのかな、うん、お金とかだったらね困るけどさ、
うん、
あとなんか取ってきやすいっていうのがあるのかな、まあ、パッて取ってさ国が揺らぐとかってさ、うん、お札とかだったらさ、ちょっと掴めるのは限界があるみたいな、
あ、そこそこ、この1枚だけど大変なんですみたいなのはあるかもしれない、
そうそうそう、宝石とかそういうのになってくるね、うん、という感じで、
うん、
で、マイクロフトが再登場
ですね。
ちょっとこう嬉しいなという感じですね。
うんうん、いや結構シーズン2は傑作揃いですね。
だよね。うん。うん、じゃあちょっとシーズンのおすすめベストエピソードみたいなの
やりますか。
やりますか。どれかな。うん、
でもかなり迷うね。
うん。うん、まあめっちゃ迷うなこれ。
決めました。
そう
だけど。
決めた？
うん。
いや俺どうしよう。あれどうしよう。はい、じゃあ、
はい、
いきます。じゃあ、せーのって言う？せーの、空き家の怪事件。うっそ。
また同じだった。いや、でもこれだよ。
本当？
うん。
他のやつが好きだったじゃん。銀星号事件とかが好きだって言ってなかったっけ？
うん、好きですよ。あと、ブルース・パーティントも好きですよ。
で
も、やっぱり帰ってきたホームズですよ。これは、
まあまあね。
これは特別だよ。
そっか。
うん、帰ってきた嬉しさに満ちている。
そうね。
幸せ感というか。
ああ、ね、まあね、確かに。
これもあれですね、シーズン最初の話だから、ゼロ円で見
れる、ね。ゼロ円で見れます。ぜひぜひ。
ぜひぜひ。
見てください。
まあ、最後の事件が見たくなっちゃうかもしれないけど、そうすると。
ね、か、この他一個見るとしたらどれかな。もう一つの顔が俺好きだけどね。
うん。それもいいね。
もう一つの顔。
あ、公害物で銀星物とか。
銀星物かな。
原作を多分知ってる人も多いと思うんで。
うん、あと6つのナポレオン、ブルース・パーディション設計書とかもこの辺りかな。じゃあそんな感じで、
はい、
シーズン2でした。
はい、
シーズン3に参りましょう。
休憩する、
休憩、ちょっと皆さんも休憩してください。ちょっと僕らも休憩します。休憩。
第1幕終わり。
というわけでシーズン3へ参ります。はい、ここまで来ました。
はい、
シーズン3のエピソードをちょっといっていきます。
はい、
第1話、4人の署名から、バスカビル家の犬、レディ・フランシスの失踪、ソワ橋の謎、ショスコム層、ボスコム渓谷の惨劇、孔明の依頼人、ハウヒト、犯人は2人、サセックスの吸血鬼、で第11話、未婚の貴族、これでおしまい。はい、
全11話
ですね。
はい、出た。
4人の署名です。はい、出ました。
4つの署名というタイトルで知られていますね。
いやー、
これもすごいよ。これもすごい楽しみだったな、し、よかったな。
これがご注目なのが、前後編ということですね。
うん、
だから2時間ぐらいかな、
うんうん、
普通のホームズは1話完結50分って感じなんですけど、うんうん、長めですね。
うん、
これも素晴らしかったな。
これも映像で見られて感激しましたね、私は。
うん、
うん、
これはね、本当支柱もの からの、
あ、郊外にも行くし、最後はなんと
というようなね、
うん、
動き回ってくれると面白いよね。
あ、そうだね、動きがある。やっぱりあのドラマ、刑事物ドラマとか2時間スペシャルみたいな、うんうん、ちょっとあちこち行くような、
なんか気合が入ってるのが、うん、あの分かっていいんだよな、
うんうん、確かに。
ここで重要になってくるのがテムズ川ですよ。やっぱりロンドンと言ったらテムズ川でしょ。ということでテムズ川の周りの風景とか
も
たっぷり見せてくれるし、あとは犬ね。
犬ね、今言おうと思ったトビーだっけ。
トビー超可愛い。
可愛かったね。
トビー待ってくれみたいなね。途中でこのなんかワンちゃんに匂いを嗅がせて、
うんうん、タールの匂いをたどるならみたいな、うん、トービー
だ。可愛かったな。
ヒロイン、あの事件を相談に来るヒロインのメアリーさんというのがね、まあ、魅力的な人で、オトスン夫人になるのかなっていう設定の人なので、あのメアリーさんもちょっと楽しみ、うん、
見てくださいね。
そうですね、
まあ、ドラマだとね、
まあ うん、そこまでは、うん、
もしかしたらでもあのホームズといる時はホームズのことしかあのオトスンは考えてないから、
まあ、確か
に、もしかしたらお家にいるのかもしれない
実はいました、
はい、という感じで4人の署名でした。
はい、
はい、で次ですよ、これ、うん、大ネタ、
うん、
第26話、はい、バスカビル家の犬です。
来た、
はい、出ました、ね、もうこれはもうね、見てくださいとしか言いようがありませんよ、うん、これはもう公害者の大傑作ですね。
そうです、
その4つの署名でロンドン市中ものをやっといた上の、うん、満を持しての公害者って感じがしますね。
そんな感じか。
面白かったのが、うん、ホームズが途中からいないじゃないですか、バスカビル家の犬って、
うんうんうん、そうですね。
だから2時間持つっていう。
あ、そうかも。
前回はあのホームズは当たりをつけてるんだけど、何しろ犯人の逃げ足がやばいっていうことで、
うんうんうん、
あの2時間こう追ってる感じだったんですけど、うん、あの今回は普通の事件なのにホームズが途中からいなくなるから、うん、こうワトソンが一人ですごい頑張るっていう話になってて、
う
ん
う
ん、
そう
ですね、あ、何しろホームズがいるとあの速攻解決するんで、
うん、舞台になってるこのね、魔剣が出ると言われている荒野の描写とかもかっこよかったよね。そうそう、あ、こんなところかみたいな、ね、
そうそう、本当にさ、なんかさ、謎の奇岩みたいなのがあってさ、あの奇妙な岩、
うん、
これとかさ、ほんすごいよね、こんなとこで
ね、
あ、なんかお屋敷も怖いしね、
うん、
なんかすげえ怖いんだよな、あのさ、このさ、お屋敷のさ、この人がさ、うん、多分これもさっきから俺わかんない例えばめっちゃ出してるんですけど、なんか家政婦長みたいな人が、うん、クロックタワーの1の最初に殺されちゃう先生に顔がそっくりなんですよ。
あ、ごめん、わからない。
あの髪型とかもめっちゃ似てて、なんかもうすごいこう下からずっと光が当たってる感じで怖いんですよ。で、あとあの魔剣は
犬だったね。
魔剣は魔剣みたいな感じの魔剣だったんで、うん、
あ、しゃべ
る。いや、ドマトソンかっこよかったよね。
うん、頑張ったよ。
そう、ずっと一人で操作してて、もうね、ニヒルにタバコ吸ったりね。
確かにね。
かっこいいコート着てさ、野外用の、うん、荒野を一人行くワトソンみたいなね、
うんうんうん、
これもいいです、注目です。では次、ソワ橋の謎。あ、これね、これはまあね、これも良かったけどね。
これもあのトリックを映像で見られて面白い系の、
そうね、
話だったよ ね、
うん、で、あとあの奥さんめちゃ怖すぎて、
ね、怖かったよ、
あれ怖かったよ、なんかさ
大変でした。
これもさ、もう文字で聞くよりは見るは恐ろしいというやつでね。
写真ある。
写真は、写真あった、あるかな、ちょっと見ようね。うん、ないかも。はい、次はショスコムソーです。
はい。あ、
これもなんか競馬のやつだね。
ごめん、でもそれ以外覚えてない。
なんかあの人骨が発見されてびっくりするみたいな話だった気がする。はい、次。ちょっと覚えてない。はい、次、ボスコム渓谷の惨劇です。
と酔っ払って勢いでなんか結婚しちゃうみたいな、
そうそうそうそう
びっくりしたお人が出てきた
話で、
はい、
あのこれもね、でもなんかで、あのさっきから、あ、なんかちょっと覚えてないなとかあの言ってるのでお分かりかもしれないですけど、あの正直な話、シーズン3後半あたりからちょっと失速します、
うん、残念なことに。
そうなんですよ、
ちょっとあの演出凝りすぎだったりとかね。
そうそうそうそうそうそう、そう、う
ん、あのロケでめちゃくちゃ頑張ってる感じはあるんだけど、うーんみたいな
ね、なんかね、ちょっとね、こう散漫な印象になってくるというのが寂しいところです、うん、ただ逆に言うと、その全体的な絵作りとかはものすごく緻密に豪華になっていくので、
うんうんうん、
あ、そこに注目しながら見ていく感じが良いのではないでしょうか。はい、では次、孔明な依頼人、
ああ
、
あの非道男が出てくるやつ
ね、あのキモキモ手帳ね。
はいはいはいはい、
あのなんかこの女とはこんな風にあのいろいろイチャイチャしましたみたいなのをめっちゃ、うん、あの書いてるっていうね、うんうん、手帳が出てくる。
ああ、そして
そう、
あのお姉さんが超頑張ったやつだ。
そうそう、この時出てきた姉さんが最高だよね、うん、
いいとこの人だったんだけど、そのキモ手帳男によって人生をめちゃくちゃにされたのよみたいな。そうだそうだ、それであのなんか闇の世界ならお任せみたいなお兄ちゃんが出てきて、そうそう、
なんかポーキーだっけ、
ポーキーだ、そうそうそうそう、
でなんかこう姉さんあの俺が守りますんでみたいなやって、うん、でもうなんか襲われてもう絶対二人とも殺されちゃうと思ったらなんか普通に勝つみたいな、うん、
意外と頑張った。そうそうそ
う、
ポーキー
資格が何しろめっちゃ弱いっていうね。という感じで、
はい、
次ハウ人。
ああ、これちょっとキテレツ系の話ですね。
ね、うん、怪奇系っていうんですかね。
うん。でも、うん、あの本で読むとまさかっていうか、って思うやつが、うん、意外となんかこうしてみるとああそういうもんですかねって見せられちゃうと。
ね。
うん。
なでも
それなんか逆に映像化して私は良かったシリーズかもしれない。そうでもないか。
なんか
無理か。
なんかもうあのなんかすごい原作だと、まあ、これ最後にちょっとこうゴリラの血液を注射して、うん、こううわうほーみたいになったっていう人が出てくるんですけど、うん、原作だと、うん、あんな動きをするとは怪奇みたいな感じなんだけど、うん、なんかこうおじいちゃんがこう頑張ってるみたいな、遅いみたいな、うん、追いつけないみたいな感じでホームズが走るんだけど、うん、こう遅いみたいな。あとあの普通にゴリラが出てきたりしても面白いっていう、
ゴリラだなっていうところで納得させられるというか。
はい、次、
はい、
犯人は2人、
うん、恐喝王
ね
え、何でしたミルバートン、
ね、出ましたよ
というタイトルですかね。
これはやっぱあのホームズ第2の宿敵と言ってもいいでしょうね。
ああそうだよね、
言ってたもんね、だってね、
うん、
あいつに匹敵、あのモリアーティに匹敵するような男だっつって、このミルバートンの顔がすごくて、
うん、
なんかもうこれもね、なんかねこれは割とあの真っ当にこう頑張ってる感じだったね。あのハウヒトから一転、
うん、
ハウヒトは相当すごかったから。
でもこれもなんかあれじゃなかったっけ、ロングバージョンで、
あそうそうそうそう、
こんなに引っ張るっていうぐらいの、あ1時間42分ね、うん、かなり原作からいろんな要素を足して持った感じだったけど、
なんかやっぱ
あんまりこんなに盛らなくてもよかったかなと思っちゃったな私は。
こう恋愛ものとかもね、
そうそうそう、
そう刑事コロンボとかもあのそうなんですけど、やっぱ後半に行くにつれてなんかこう、
うん、時代なのかね、93年ですもんね、うん、これ
なんか恋愛的な愛憎、
うん、
ドロドロ、
そうドロドロ系になってい
って言ってね、
いかんです ね、
ね、というわけで、はい、次です、サセックスの吸血鬼。
はい、これもロングバージョン
ね、えこれも
かなり引き伸ばして
こんな話になるっていう、
うん、
最初の方はエマニュエル夫人的な雰囲気出したりとか、これやっぱ時代なのかな、
時代なのかな、こ
う女教師がふん私の足を舐めたいくせにこう純情な男の子がクーみたいな、うん、なるっていうね、
うん、
うん、あでもこれでもっと俺一人前の男になりたいみたいな感じの、うん、なんかこう中二病的なあの妄想にとらわれてっていう話なんですけど、うんうんうん、やっぱその根っこにあるのがコンプレックスだったりするっていうので、うんうん、なんかこれは俺は割といい改編だったかなと思う。なんかあの原作だとさ、なんかもうちょっとこうあっさりめだから、
単にその新しいお母さんと赤ちゃんが憎くってみたいな。
ああ、そうかそうかそうか。
それを見てる間もうこの話どこに行くんだろうってか、もう犯人変わってるんじゃないかとそれは思ったもん、私途中まで。
あの黒沢さんは原作をちゃんと読んでるんだもんね。
うんうんうん、しかも最近読んでうん、あの話って、うんうんうん、思った、
うん、最後のあの飛び立つシーンが切なくてな、
うん、確かにね、
うん、なんか俺結構これ好きだな。
あそうかそうか、あの、うん、吸血鬼じゃないか男、
ね、おじさんね、吸血鬼じゃないか、うん、おじさんの吸血鬼じゃないかと思わせて吸血鬼じゃなかった感じ、それはすごかったね、うん、完全にもう寄せてきてるからね、う
ん、ちょっとキョトンとしちゃった
ね。お前吸血鬼だって疑われてるのにお前高入りの黒いコートが着るんじゃないよみたいな。
私はそうですね。
そうそうそう、殺人鬼がいるぞって言ってる時にホッケーマスクを持ってるみたいな感じですからね、そのくらいのこの、しかもこの人なんか演じてたんじゃなかったっけ、なんかあそう最後、
あ、はいはいはい、
あのさ最後ホームズがなんか あのホームズ実は吸血鬼ドラキュラをね演じたことがあるんですよ、舞台かなんかで、
うんうん、
だからどっちか
ジェレミーさん、
そうそうそう、うん、ジェレミー・ブレットさんが、うん、だからあのホームズも高襟のコートを着るんですけど、うん、どっちかっていうとお前が一番吸血鬼っぽいっていうところの、
う
ん
う
ん、
そうだね、
あの注目です。こうね、電気テイストがね全開で、そうそうそう、これは相当好きだったな。
昔なんかちょっと忌まわしいことがあった、お屋敷でみたいな。
そうそう。だから最初はなんかこう燃え上がる屋敷みたいなところから始まってさ、こう松明を持った村人みたいな。
その廃墟みたいなとこにあの吸血鬼じゃないかおじさんとかがね、佇んでたりして、
そうそうそう、
しかもふっと消えたりとかして、
お前
翻弄されるのでした。
そう、あのホームズじゃなくても疑うからな、お前のことってね、うん。というわけで、次です。はい、シーズン3の最後ですね。うん、未婚の貴族。
ああ、
これね、まあ、これもなんか愛憎ものですね。
ですね。
あの、そんな感じです。
これも引き伸ばしたけど、うん、そんなにたっぷりやんなくていいよっていう。
ような感じでしたね。はい。では、シーズン3の一番いいやつも決めときましょうか。
うん。そうです、
ね。これ結構ここは分かれそうだね、さすがに。
うん、さすがにね。
まあでも。
あ、でも。待って、大ネタが。
大ネタがあるからな。
最初はこの大手ネタで始まったわけですね。
ね。4つの署名、バスカビル家の犬、レディ・フランシスの失踪、ソワ橋の謎、ショスコム層、ボスコム渓谷の惨劇、孔明の依頼人、ハウヒと犯人は2人、サセックスの吸血鬼、ミコンの貴族。
うんうんうん、まあ、どっちかかな。
はい。
はい。
え？
うん。
じゃあ、せーの、サセックスの吸血鬼。
あー、吸血鬼推しで、やっぱり、
うん。バスカビル家の犬。
はい。
どこら辺が魅力でした
か、やっぱり。ホームズは俺はちょっと行けないからそっちで頑張っといてみたいな展開に、うん、さっきも言ったけどなるじゃないですか。うん、あの伏線が、うん、映像ならではの伏線の張り方をしていたのが、ね、ちょっとグッときました。
あとあの子供がねやってったり、あとなんかあの、うん、なんていうの、ホームズ小屋ね、ホームズ岩、うんうんうん、なんていうのあれ、
謎のね、
謎のホームズ洞窟、
うん、みたいなのがあったりとか、ね、あと郵便局のちょっとしたあれとか
ね、あ、うん、あ、そうそうそうそう
そうそう、あれあれ良かった、
あ、郵便局ね、
うん、郵便局良かった、
あのね、
うん、
あの謎の手ね、
うん、そうそうそう、
誰なのかなみたいなね、あと自分の食い残しをワトソンに食わせようとするホームズね、本当に犬だと思ってるなこいつはっていう食うかみたいな、
うんうん
うん、ね、ワトソンもついてっちゃうから
ということで、
うん、バスカビル家の犬ね、
うん、4つの署名と迷ったんだけどこっちにしました。うん、
俺はね、サセックスの吸血鬼。
ちょっと高評価。
うん、俺すごいこれは評価してる。
そうなんだ、やっぱ男の子目線の何かはある。
いや、なんかやっぱり、あの、なんか、こう、シーズン3は演出がもうすごいっていう話を、うん、あの、特徴のシリーズなんですけど、うん、演出、脚色が。その中でも、やっぱりこのサセックスの吸血鬼は、一つの作品として素晴らしい。
うん、なるほど。
他のはさ、まあ、なんかちょっとこう、ドロドロしてますな、みたいな感じなんだけど、
うん、
あの、サセックスの吸血鬼も全体を、こう、怪奇テイストで、描写もすごい本当にいい、うん、さっきも話したけど、本当にいいし、
うん、
燃え上がる屋敷、不機嫌そうな村人、よそ者を嫌う、子供が睨んでくる、なんか知らねえけど、みたいな。
うん、
でも、そういうのも全部入りだし、吸血鬼なんじゃないかっていうような、あれ、地下室に眠っている死体、
うんうん、
そして、悲しい少年の、
うん、
コンプレックスをこじらせた最後のあのシーン、
うん、
俺はもう一本映画として好きぐらい、
なるほど、
うん、一番映画的だと思う、
うん、なんかその原作のその犯人像とかを膨らま、うん、いい具合に膨らませられた
って、こういう風に、うん、持ってくんだっていうので、うん、一番なんかこの全シリーズ全体の中でも一番映画的にホームズってわけじゃなくて、
うん、
いいですね、いうので俺はめっちゃサセックスの吸血鬼は評価高いっす。
なるほど。
ちなみに時点はなんかある？
あ、時点あの4つの署名、
4つの署名ね、
とあとソワ橋もよかったな。
ソワ橋もよかったね、うん、俺時点は何かな、時点は何かな、時点は俺もやっぱバスカビルかな、
うん、
ショスコムソも結構良かった感じだったけどね、
うん、ショスコムソにはあれですね、ジュードローさんが出てた、
あ、そうだそうだ、
小ネタがあったね、うん、あの後に映画でホームズ、違う、ワトソン、違う、ホームズ、
ホームズ、
あ、ワトソン、うん、もう何が何だか分かんなく
て、もうあの演じるという、
そうそうそう、
でもあのさ、地下室の、うん、あの女の人のなんかこれもシーズン3に、うん、あの、うん、特徴的な女の人の愛憎みたいな
のが、うん、ものすごいですね、ちょっとお色気入ってくるよね、なんか、うんうん、
あの、 閉じ込めちゃうやつね、うん、うわー怖い怖い怖い。ショスコソもいいですぞ、うん、なんだかんだシーズン3もあの評価が低いと言いつつ楽しんでいる我々です、
う
ん、
そうですね、
ではシーズン4、
はい、いよいよ最後
ですね、
はい、
シーズン4に入ってるエピソードをいっていこうと思います。
はい、
サンハフカ、瀕死の探偵、金縁の花眼鏡、赤岩、マザランの宝石、すべてのシーズンの鳥を飾ります、ボール箱、うん、
ここはちょっと短めというか少なめで6話でシーズン4
おしまいですね、はい、はい。
ちなみにこの今あの話している時点では、
はい、
全41話のエピソード中40話まで、
はい、
あの NHK の BS で放送が終わっているんですよね、
はい、最後の1話を終わった後にすぐこの放送というかね、
うんうん、
番組を出したいので、はい、最後の1話を残した状態で話していきます、
はい、
でまあ最後の1話を見たらね、今度はそのもう一個の良い子の処方箋という方で、まあ、ホームズ、
うん、
あの原作も含めて、
うんうん、
あの本なので ね、
うん、そうですね、
本を紹介するポッドキャストってことでちょっとやってもいいかも、
う
ん、
はい、
と思っています。
はい、
はい、サンハフカン、
はいはいはいはい、
これもすごい好きだったな、
うん、面白かったね。
俺がすごい好きだったのがなんかホームズの昔の旧友みたいな人が出てくるんですよ、大学の時の、あの同級生みたいな、
うんうんうんうん、
でそいつが超良くて、
うん、
なんかみんな老いには勝てないのだよみたいなことをひょうひょうという感じなんだけど、うん、なんかなんて事情通みたいな人が出てくるんですよ、
うんうん、
あのロンドン中の、
うん、
あの社交界に通じてる男みたいなの出てくるんですけど、うんうんうん、なんかこうホームズと同じ場所に立ってる感じがするんだよね、
うん、
これもすごい良かったな、
この人良かったね、
うん
うんうん、社交界のゴシップに通じているみたいな、出入りしていて通じてるけど別にあのミルバートンのようにゆすったりはしない、
うん、そうそうそうそう、なんかホームズはどんどん踏み込んでいく感じなんだけど、うん、逆にこの、 あの事情通の人は絶対踏み込まないっていうのを、
ね、見ているっていうのに徹
している、そう徹している感じで、だからそれがなんかどこかこうなんていうのかな、態度としていいという、うん、美しいというか、
うん、
どっちかっていうとこのホームズっていうのは基本的にめっちゃ首を突っ込むんですよ、
うん、
何しろ首突っ込みシーンなんですけど、この人はなんかそういうことはしない、
うん、
時間が解決するみたいなことをしてて、なんかその事件とかその謎っていうものに対してのありようがすごくこう対照的でいいなと思いましたね、
うん、
というような、
サンハフカン、
サンハフカンでした。では、次、瀕死の探偵、これは何しろホームズがゲホゲホするのが
瀕死ぶりがすごかった、
瀕死ぶりがすごかったという、話ですね。
これあのあれですね、ゲージコロンボっぽい話だったかなと、
うん、あそうね、
ちょっとホームズのトリックみたいな、
ね、
うんうん、ところが、コロンボファンにもおすすめの一話です、はい、
金縁の花眼鏡、これはまあ金縁の花眼鏡でしたねっていう感じでした、
うん、
なんか割と逆にこれはあのシーズン4も最後の方に来て、
うんうん、
なんか原作にちょっと戻った、
そうかもしれない、
なんかもう地味めな感じというか、うん、もうこれまでだってもなんかさ、
マスカビルやっちゃったし、
4
つの署名やっちゃったしみたいな
感じだったんだけど、うん、なんかスッと戻ってこれよかったな、
うん、確かにね、
で商品として好きです、
うん、
では次39話、赤岩、
はい、
これね、で、なんか下宿人が全然部屋から出てこないよって言って、
うん、
でホームズのとこではなくてあのハドソンさんのところに
相談、ハドソンさんのお友達なの、
そうそう、
うんうん、
であのハドソンさんとそのお友達がわーっつって、
うん、
おばあちゃんパワーみたいな感じでホームズにわーわー言ってホームズがもうお手上げになるっていうシーンがおすすめです。
うん、ワトソン言っといてみたいな。
そうそうそうそう。っつって、
うん、
ワトソンがびっくりするっていうね。で、そしてワトソンが行くっていうね。
うん、
で、はい、ここまで来ました。ついに、
はい、
今週見たマザランの宝石です。
うん、これはあのマザランの宝石と三人のガリデブっていう2つの話をミックスさせた、ドラマになっている。
なんかこのミックス具合が良かったね、あ、
うん、
ここが根本に繋がってくるんだって、
そうそうそうそう、
できんじゃんと思ったよ、
ね、最後に来て
ね
頑張りを見せて、
だってさ、うん、このすげえ引き、なんかこうそれこそシーズン3の後半が多分一番きつかったんですけど、
うん、
こう引き伸ばしとかがすごいこう、うん、なんかちょっとなっていう、
しかも、うん、あんまり面白くなく引き伸ばしてあ、言っちゃった、そこを伸ばさなくてもなっていうところを持っていったのに、
そうね、犯人2人の時のあの、
うん、
ホームズとなんか召使いの女の人のスーパーラブシーンとかね、
ああ、そうそうそう、そう
女の人がめっちゃ強いっていうのは、あれは結構俺はグッなんかこうグッとくるものがあったよ、
強かったね、あの人ね、 強いっていうか、なんて言うんだろう、強いね、
強い
生き物として強かったね、あの人は。
でもなんかこのね、2つまとめて51分にうまくまとめてくるっていうので、うん、面白かったよね。
でもあのホームズが何、通算2分ぐらいしか出てこなかった。もっとか、
2分も出てこない。もう最後にちょっと出てきたね、
うんうん、最初と。なんかドラマの中ではなんで姿を消してることになってたんだっけ。
なんかあの体調が悪いって
素直に、
うんうん、あホームズは今は役に立たんみたいな、妄
想がなんちゃらみたいなことだったね。
そうそう、役に立たんみたいな、うん、
演出もうまかったよね。あの、うん、原作には出てこないこのガリデブおじいちゃんの妹たち、
そうそうそうそう
っていうね、とか出てきてステレオで喋るっていう面白い演出があったりとか
後半になってくると、うん、最初ホームズってなってどんどんワトソンの存在感とかも出てきて、うん、でここに来てハドソンさんが出てくるんですよ。第4シーズンになって。
そうかも。
だからハドソンさんとワトソンが2人でこうプリプリ出かけたりとか、うん、なんかハドソンさんがホームズの世話を焼いてあげたりとかするようなシーンとか、うんうん、なんか瀕死の探偵とかだとなんかホームズがゲホゲホしてるので
泣きながら呼びに来たりとかね。そうそうそう、先生みたいな。
ハドソンさんのネグリジェシーンとかあった、俺はもうなんて美人なんだと思ってちょっとこうキュンキュンって
なるほど
だったりしてましたけどね。でマザランの宝石です、
はい、
で、まあ、ここまで見て来週、最後のボール箱っていうのがあって終わりです。で、ちょっとジェレミー・ブレッツさんがお亡くなりになってしまったので、うん、もうちょっと撮れるような状況ではないということで、うん、原作すべての映像化というのは叶わずここで、
うんうんうん、
シーズン4でこのシャルコムズは終わってしまうというような話です、
うん、
じゃあシーズン4もちょっとまあ最後の1話を見てないってところはあるんですが一応やっとく、まあ、これもなんかもう絶対被るだろうって感じな気がするけど、
はい、
いやでもどうかな、どっちかな、
どうかな、うん、
ではサンハフカンと瀕死の探偵、金縁の花眼鏡、赤い輪、マザランの宝石で、ボール箱はちょっと見てないので、まあこれ
今回は
ちょっと除外ということで、どれがいいかな。これはもう決めたよ。
あ本当、うん、どうしようかな。はい
はい、行きましょう。
せーの、
サンハフカン、瀕
死の探偵。
おお、
分かりました、
分かりましたな。じゃあ瀕死の探偵はなんでなんで、
あれですね、コロンボ感が。
あ、そうね、確かにね、
うん、まあちょっと大ネタ一発的なところはあるんだけど、うん、よかったな、
ね、
でも
なんかこう、うん、こいつだっていうのはもう分かってて、
うんうんうん、
でホームズは分かってるし、
そうそう、それを追い詰めるためにどうしていくかみたいなね、う
んうん、確かになんか本当にあのコロンボみたいだったね、
うんうん、
あの話術でボロを出させる感じとか、
うんうん、
なんていうの、あのコロンボってなんか途中から貞子みたいになってくるんですよ。
ああ、どこに行ってるの
か、こいつめっちゃいるなみたいな、
うんうん
なるんですけど、あの犯人につきまとって、これもなんかね、あの家まで来ちゃう感じとか、
そか
で家まで来て、うん、お前が犯人だっていうのは分かってるのかなみたいな
プレッシャーをかけていく、
かけていく、うん、でそのプレッシャーで相手が自白しちゃうみたいな感じとか、うんうんうん、確かにコロンボだったね。
なんか余計なことをしだしちゃう
とか、ね、そうそうそうそう、
うん、
でちなみに俺はサンハフカン、
はいはいはい、ああこの人ね、
そうそう、
名前も分かんなくて本当に申し訳ない。
やっぱこの情報屋の人が、うん、あのすごい印象的だし、なんかここら辺からエピソード4あたりから、うん、もうやっぱちょっとジェレミー・ブレットさんのなんか体調がめっちゃ悪そうなんだよね、
うんうん、そうだ、ちょっとあの見た目も
そう、なんか動乱が濃くなってきて、うん、あーなんかちょっと具合悪そうなんだろうなみたいな。で逆にそのワトソンを演じてるエドワードさんがあんま変わんないんだよね。
そうそうそう、
その人なんかつやつやずっとしてるから、うん、なんか逆に本当に、
うんうん、
切ない感じで、もうそんな中でこう老いには勝てない、みんな老いていくのだから今楽しもうみたいなことを言う人が出てくるとか、うん、なんかちょっと示唆的だったりとかもして、うん、なんかすごい印象に残ってる話だな、
うん、これも多分この情報屋の人は原作だと本当にちょっと出てきて、うん、あの教えてくれるぐらいのところをなんかこういう風に、うん、まあ、脚色だよね、言ってみればね、うん、
原作と違って割と本当にジェイミー・ブレッドさんどんどん年を取っていくっていうところもあって、あそこに対するドラマ版からのアンサーとしてのキャラクターなのかなっていうふうに思って、う
ん、なるほどね、
原作のホームズは永遠だけど、
うん、
ドラマ版ならではのこう感動というか、うん、ジーンと来るものがあって、ね、というようなところでサンハフカンが、う
ん、なるほど、
ね、来週も楽しみだな、
うん、
はい、という感じでもうドガーンと話していきました。もうほぼ全レビューしたと言っていいでしょう。
話した話した。
まあ簡単に振り返りしておくと、 原作準拠なシーズン1、
うん、
原作準拠と映像化に伴う演出がバランスの良いシーズン2、
うん、
時代が進んで、画面もドーンとワイドになり、うん、演出や脚色なのが豊富になってきたシーズン3、
はい、
まあ、豪華っちゃ豪華一番、
うん、
ちょっと原作とはちょっとずれてきちゃったけど、うん、まあ、面白いのがシーズン3、うん、そして、やや原作回帰の様相が見られるが、うん、惜しくも途中で終わってしまったシーズン4、
なるほど、
というような、
うまいことまとめました
シーズンになっているので、皆さんお好みのところから、でも最初から見ていくのが面白いかな、
う
ん、
やっぱね、そうだね、
というのがおすすめですね、
うん、
こう全体の話をちょっとまとめとしてね、はいはい、最後にするか、
何が良かったかというところでね、うん、そうで、ドラマをきっかけに原作を読み、再度読み始めてみたいな話を再度、うん、さっきしたんだけど、
うん、
やっぱりそのホームズとワトソンっていう、うん、なんか人物設定とかってちょっと一種の発明だなって私は思いましたね、
うん、
なんかこの、うん、すごいスーパーヒーローみたいな人がいる、
うん、
でその人のなんかちょっと欠けているところを実は補っているその相棒みたいな人がいる、うん、でなんかいろんな物語もありとあらゆるドラマやら小説やら漫画やらのなんかモデルになっている人間関係のこのセットとしての発明はやっぱりすごいな。だってさ、ワトソン役をみたいなのってもう普通に言うじゃない、普通の人が普通に、うん、この物語ではなんかワトソン役となる誰々みたいな発明だなっていうのをすごく感じました。この原作そっくりと言われるこの俳優さんたちがやったからこそ、この演出があったからこそ、なんかそれに気づいたっていう気がしています。
やっぱドラマだと原作と違って、小説だとさ、字の文とかがあるから、うん、こうホームズがずっと一人で何かやっててもそんなに変じゃない、
うん、
だけど映像にすると、うん、そこにワトソンいるから、
うんうんうん、
とか他のレストレード警部とか、うん、ハドソンさんとかいるから、うん、話さないと超不自然なんだよね、
うんうんうん、
相棒感みたいなやつが本当に強くて、
うん、
でまあ俺の話ちょっと今引き継いじゃいますけど、うん、やっぱドラマ版で、うん、やっぱもっとこうワトソンが、何しろワトソンが俺は好きになった、
うんうんうん、
だからワトソニアンです私は
お
もうワトソンに燃え狂って言いましたねこれかっつって、
うん、
尊いってこれなんだっつって
尊いときた
尊いっていう、うん、これあれですよ、尊いってなるらしいですよ、うん、ワトソンの言うこと聞きぶりもすごいし、
うん、
原作とかだとさ、それこそもうさっきも言ったけど字の文とかでなんかあるから、うん、なんかこうなんていうの、ちょっとこう会話とかがあってワトソンは了承したみたいな感じになるのかなと思って、
うん、
ドラマ版だともう即答なんで、
うん、
じゃあワトソンこれから死ぬかもしれない、一緒に来てくれるか、もちろんだと思う
ちょっと考えてもいいんだよっていうい
や自分を大事にしてほしいところですけどね、ワトソンには。いやでもね、その感じが本当に良かった、うん、もう
それこそ画面の中にもう2人いるからさ、その顔を見ているとかさ、
う
ん、話を聞いてる時のもワトソンの姿で表現できちゃってるってことだよね、
そうそう
そ
う、
それが。
ホームズが褒められたりするとちょっと嬉しそうなんだ。
そうそうそうそう。
こう、ふんみたいな。で、ホームズがちょっとけなされるとちょっと不機嫌そうな顔してたりとか。
うんうん、なんか心配そうに見てたりとかね。
そうそうそうそう。うん、なんかホームズの活躍をいつもワトソンさんので見てますみたいな言うと、デヒヒみたいな
そうそうそう
顔したりね、
うん。
いや、本当に素晴らしいですよ。
うん、
なんかこれまでホームズっていうのは俺の頭の中にこう一個結構像があったんだけど、
うん、
こうワトソンっていうのを打ち立ててくれたっていうので、もう本当にこのドラマには感謝してもしきれない、
うん、
うん、素晴らしいドラマでした。
もう姿、声で読んでしまう ね、
もう完全にもうあれで読んでます、うん、もう読み直します、
うん、読み直しましょう。
まあそんな感じですかね。
いや、いい作品でした ね、寂しい ね、
もう終わっちゃうんだよ、
うんうん、何やるんだろう
次ね、
うん、
もう皆さんも次もなんかちょっと興味がある感じのやつだったらまたツイッターでつぶやいていきますんで、無力映画界のツイッターをよろしくだぜ、
はい、
じゃあ告知のコーナー、
はい、
千原さんにも来ていただいているので、
はい、
良い子の処方箋の告知をして、無力映画界の告知をして終わりという感じにしようと思います、
はい、
で良い子の処方箋というのはこの無力映画界のようにポッドキャストでやっております、
はい、かなりのんびりペースで話してます、
はい、2年で10話とかなんで、おすすめなのはガマくんの回かな。国語の教科書とかで有名なガマくんとカエルくんのお手紙っていう話あると思うんですけど、うん、 あの続編があるって知ってますか皆さん。
お、そうなんですか。
はい、ぜひ聞いてみてください。他にもあの少年探偵シリーズっていうことで、
はい、
名探偵カルレ君とか
リンドグレーンさんの
読んでもうわーわー話して、はい、探偵通知表ということで
勝手にね頼まれてもいないのに
体力が高いから5と5段階評価でつけてるっていうのでこういう企画も楽しいのでね。でちなみに最後に我々音楽も結構好きだっていうことで、うん、その回で紹介した
作品の
にまつわる音楽とかカルチャーとかをちょっと紹介するっていうようなあのコーナーもつけてるので絶対面白く聞いてもらえると思います。
そうですね。
なのでゆい子の処方箋もよろしく、はい、みんなで良い子になりましょう。
ぜひ聞いてもらえると嬉しいです。
最後に無力映画会の告知をしようと思います。いつもは我々倉島とやらさんとゆうやさんという男3人で、あの、無職なんでね。あの、最近そうでもないんですけど、何しろ暇を持て余しているので、最近見てこれ面白かったよとか、シリーズとして、
うん、
あの、ディズニーのキャラクターっていろいろいるじゃないですか。
うん、
白雪姫とか、
うん、
ダンボとか、
うん
で。そいつらが殴り合ったら、誰が一番強いんだろう。殴
り合うの？
あの、戦闘力強いやつを決めようっていう、ディズニーキャラ強さ議論っていうのをね、もうやってますんで、あの、真剣にやってますからね。あのシンデレラ1だけじゃなくてちゃんと3まで見てますから、こっちはこの、ね、3で見せたシンデレラのパンチ力半端ないですからね。
シンデレラ城激シーン、
ちょっと皆さん見てみてください。まあジブリの話とかね、あの有名なところだとミッドサマーとか、何しろ150話ぐらいあるんで、
すごいですよね、毎週毎週本当に。
ポッドキャスト無力映画界で調べていただくと、まあ、あのツイッターとかから聞けるリンクとかも貼ってるんで、興味あるところから聞いてください。ちょっと全部最初から聞こうとすると大変だと思うんで、
うんうん、
で、この無力映画会も、良い子の処方箋もお手紙を募集しています。
はい。
で、良い子の処方箋は、ノートっていう、サイトにコメントで書き込んでいただけると、
はい、
それをお手紙として紹介します。
はい。
で、無力映画会に関しては、ツイッターをやっていますので、そのツイッターを調べていただいて、うん、そこからお便りフォームに飛べるようにしておりますので、うん、なんかプロフィールとかに書いてあるんで、ちょっと見てみてください。
はい。
ということで、ホームズ、1年間、ありがとうございましたという感じです。お付き合いいただいて。うん、俺ツイッターでめっちゃつぶやいてるんで、
うん、
今回聞いてくださった方の中には、俺と俺のつぶやきにこう、いいねってつけてくれたりとか、
ね、
コメントくれた方とかもいるかと思います、
うんうん
う
ん。
ありがとうございました。本当に楽しく見てきました。
て
本当にありがとうございました。
はい、ホームズやりますか？良い子の処方箋の。
そうで、良い子の処方箋でも最終回見た後に、
うん、
原作の方のホームズ、の回っていうのをちょっとやろうかと思うので、そしたら無力映画界のツイッターでつぶやいてちょっと宣伝するんで、
はい、ぜひぜひ、
はい、じゃあ皆さんその時をお楽しみにということで、
はい、
いやーもう2時間近く喋ってますね、
私たち部屋の
温度が上がっていますね感じしましょう、
私の気のせいではないと思います、
はい、ではこんな感じですかね、
はい、お疲れ様でした、お付き合いありがとうございました。
ちょっとホームズっぽいこと言おうと思ったけど、
私もなんかもうダメだ、浮かばない、
浮かばない、これはきっと酸欠だね、この人たちはろれつが回っていない、これは酸欠の症状だね、
科学的な推理、
探偵術の処方に過ぎないのだよさようなら、
さようなら、
千原さんもありがとうございました、
ありがとうございます、お粗末様でした。